宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第8回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いきなりなんですけど、はからめってご存知ですか？植物なんだけどね、はからめ、葉っぱから芽、苞が、芽が出るの、芽っていう意味みたいなんですけどね、はからめってカタカナで書くと一瞬なんじゃいって思うんですけど、そうなんですよ、文字通り葉っぱからね、双葉が出て根っこが出て増えるの。種とか球根じゃなくて葉っぱから増えてくんですよ。で、小笠原にね、たくさん生えてるんですね。まあ、暖かいところの植物なんですけれども、宮永はですね、そのハカラメを育ててるんですよ。なんでね、ハカラメを育てることになったかっていうと、2年ぐらい前にもっと身近に小笠原展っていうイベントを銀座でやったんですね。で、その実行委員会のメンバーに宮永入ってたんですけれども、まあ主催者側なので、小笠原村の役場の方とかも知り合いになったりするわけですよ。で、小笠原の役場の方ってこう内地でね、お祭りがあったりすると、小笠原を知らせるために、出展してきたりするんですよ、お祭りにね。で、知り合ってね、すぐぐらいの時に麻布十番のお祭りがあって、で、そこに出展するよって言うんで、ちょっと遊びに行ったんですね。で、その時にそのお店でハカラメを売ってたんです。小笠原でもね、お土産として買えるんですけど、で、それを買って、で、こうね、水をシュシュシュってかけてちょっと置いといたりすると、葉っぱからその芽が出るので、それをね、植木鉢に植えてるんですよ。でね、うちの子はね、2本生えたんです。で、その2本大事に大事に育ててるの。だってね、冬とか大変なんですよ。ハカラメね、寒さに弱いからね、ちょっとでもね、寒いなーって言うと、シューンってね、もうすごいしょんぼりしちゃって枯れそうになっちゃうので、うちの子ね、去年はね、段ボールとサランラップと、あとはね、底冷えしないようにブロックの形をした発泡スチロールで底上げまでしてあげて、もうしっかりね、栄養もあげて、どうにかこうにか冬を越したんです。で、その大事な大事なハカラメにね、虫がついたの。いやね、2本生えてるのにね、片方にしかね、虫がついてないっていうのもまたちょっと不思議な話なんだけど、とにかくね、片方のハカラメにこう葉っぱがね、ギザギザギザってなって、なんかね、明らかに食われてるんですよ。で、気づいちゃったのね。細い緑色のシャクトリムシがね、葉っぱのこうヘリのとこでシャクシャクシャクって食べてるのに気づいてしまいまして、もちろんね、宮永にとってはハカラメの方が大事なので、はいごめんよってこうつまんでポイッとどっかに行っていただきました。大丈夫かな、もうこれでうちのハカラメまた元気になるかな。結構食われちゃったけどね、ごめんね、シャクトリムシ。でもハカラメの方が大事なの。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで、改めまして宮永舞です。第4週にお伝えするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。はい、というわけでお散歩でございます。宮永は今回池袋から歩いてみました。池袋って大きなターミナルの駅なんですね。 JR も通ってるし、その JR も山手線も通ってるし、埼京線も通ってるしって。で、まあその埼京線と山手線のね線路を利用して湘南新宿ラインなんてものも通ってますから、結構ね遠くに行けちゃうんですね。で、その他には東武東上線も通ってるし、宮永が乗る西武池袋線も通ってるし、地下鉄も通ってるというわけでですね、なかなかこう乗り換える人が多いターミナル駅なんですが、もうね朝とかね乗り換えてどっか行かなきゃいけない時も、宮永ねすっごい人波に流されてしまうんですよ。なんでみんなそんなまっすぐ歩けるんだ、なんで私はこんなに人に翻弄されて行きたいところへ行けないんだみたいな、ちょっとイライライラと思いつつ、早く乗り換えなければみたいな感じで歩いてるんですけれども、まあ置いといて、で池袋からうちの方に帰るためにはですね、池袋の西口に出るんです。そこのね西口っていうのもね、この歌知ってるかな、不思議な不思議な池袋っていうね、まあ、某企業さんの歌なんですけどね、うん、西口にあるのは東武デパートで、東口にあるのが西武デパート、なんでみたいな、ね、なんで本当にそうなったのか聞きたいです、聞きたいですけど、まあまあ昔からそうなのでこの歌知ってるので全然間違いませんけどね。そんな西口から出まして、大きな通りが目の前にドーンとございます。まあ、でもその大きな通りだとこう車が多いのでね、こう若干左に避けながら行くと西口公園っていうのがあるんですね。でそこには野外ステージもあったりして、でその西口公園そのままつながって東京芸術劇場というホールがあります。大ホール、中ホール、小ホール 1,2 って変わってないよね。うん、なんか最近改装していたのでもしかして変わってたらどうしようって思うんですけど、まあ昔はそんな感じで大中小から1、2っていう作りだったんですね。で裏がねすっごく広くて大きいホールってすごいなと思った記憶がございます。そんな東京芸術劇場も通り過ぎ、そうすると次に見えてくるのがですね、まあ小道に斜めに入っていくんですけれども、立教大学というミッション系の大学があります。でね、まあ、立教大学は立教大学だけじゃなくて中学校と高校と小学校もその辺にね隣接して建てたりするんですけどね、立教大学の施設でいいんだと思うんですよ。旧江戸川乱歩邸、江戸川乱歩が晩年住んでたお家っていうのがあるんですよ。でね、もう残念なことに宮永が行った日は見せてくれない日だったの。決まった日しか入れないらしくて、でもまあ入れない日だったんですけどね。でも入り口だけ見てきたんですけど、うん、江戸川乱歩さんの本名の平井太郎さんっていうらしいんですけど、平井太郎さんの表札がちゃんとかかってて、おーとか思いながら今度入ってみたいなと思うんですが、そんな江戸川乱歩さんの元お家の通り過ぎでね、そのね立教大学の通りってなんかこう大学の雰囲気に合わせてるのかわかんないんだけど、ちょっとなんかおしゃれな感じの建物が多いんですよ。うん、立教大学もね赤レンガの建物にツタが張っててって、あーなんかこうミッション系ってこんな感じよね、うんうんってちょっと納得したくなるような素敵な雰囲気の建物が多いんですが、なんか外科なのに、いやなのにってちょっと失礼ですけど、病院なんですよ。病院なんだけどちょっとねおしゃれなマンションみたいな、うん、いわゆるはい病院です、清潔です、何かみたいな感じじゃなくて、なんかちょっと雰囲気のある外科とかもあったりして、でまたねその先テクテクテクっていくと今度ね一気にね古い感じで西池袋マート、まあでもそれがそのマートっていうけど、それそのものがお店というよりは小さいお店が集まってたのかなって感じのうん、ちょっとね勇気が出なくて足は踏み入れなかったんですけど、そういうものもあったりします。でその先は今度大きい道路とぶつかるんですね、山手通り、うん、山手通りを越えると 今度一気にね、住宅地になっちゃったんですよ。一軒家、一軒家、一軒家みたいな感じで、その一軒家サイズの会社もあったりしてね、うーんとか思って見てたらね、まあ、右側にお地蔵様があって、ちょっと大きめのお社みたいになってたので、迷子になりませんようにと軽くお願いをしてですね、また進んでいくと、はい住宅地、はい住宅、住宅、住宅みたいな感じで、ちょっとだけね不安になりました。うん、あのね、途中でね、子猫ちゃんに2匹あったんですけど、よーみたいな感じで声をかけた瞬間走って逃げられまして、うん、残念、かまってくれませんでした。そんな子猫ちゃんも通り過ぎ、結局ね、次の駅っていうのは椎名町っていう駅なんですけど、その椎名町からつながってきてる道路に曲がっていくんですね。ああよかった、これでまあ間違いなく帰れるわと思いながら、そしたらちょっと素敵なものと出くわしてしまいまして、うん、あのね、あったのは千早フラワー公園っていうお花もたくさん植えてあるし、あの遊具もあったし、砂場もあったし、本当に子供がしっかり遊べる感じのちょっと大きめの公園だったんですけれども、その端っこにね電車があったの。あのね、電車がね2台ねよいよいってあって、まあそれ周りはねちょっとねフェンスで囲われてて、でもね、私が行った時間はちょっと遅かったから入れなかったんだけど、昼間なら入れるみたいで、でこの車両何なのかっていうと、都営地下鉄12号線の試作の車両なんだそうです。あのいわゆる12号線って今大江戸線っていう名前になってますよね、ができた時に、そのなんかじゃあこうしようかなみたいな試作の車両を作って、それがね公園の中にあるの、2台、しかも入って見学できるらしい。もうなんで私もっと早く歩き始めなかったんだろうって思うんですが、うん、なのでね、ぜひもう一回行ってちょっと乗り込んでみたいなと思うんですけれども、そんなちょっと電車ファンにはウキウキな車両もあったりします。でそろそろ帰んなきゃな、うんとか思ってこう歩いていくわけなんですけれどね、商店街の端っこに巣鴨信用金庫椎名町支店さんがありまして、え、なんだろうこれって思っちゃったんですけど、1938年のある日の池袋モンパルナス、もうねモンパルナスが何なのかわからなくって、でちょっと調べてみたらね、モンパルナスってなんか当時の芸術の中心だったパリにあったモンパルナス地区、そこにあやかってあの池袋モンパルナスっていう風に地域を名付けたんです。え、なんでいきなりこう芸術の中心なのって思ったら、西池袋とか椎名町とかその周辺にいくつもあの住居付きのアトリエがあって、でそれを貸し出してたらしくて、芸術家がたくさん暮らしてて芸術活動の拠点の街だったんですって、あの辺って。あ、そうなんだと思って、だからね画家とか音楽家とか詩人とかいっぱい住んでたんだそうです。そんな街だったんだよっていうことと、まあこういう風なものがあってこんなところでこういう生活をしてたんじゃないかなっていう、その地図を描いた人のね想像も含めて、1938年のある日の池袋モンパルナスっていう地図が貼ってあったんです。ねえ、なんかウキウキしますよね。あ、そうだったかもしれないんだみたいなので、当時の街ってどんな感じだったんだろうなとか、どんなものがあったんだろうとか、すごく興味が湧いてきたんですけれども、暗くなってきてしまいまして、その日は時間切れで、実はこの番組も時間切れというわけで、来週第5週何をしようかなと思っていたんですが、今日の放送は帰ってきたお散歩小道前編、来週は後編をお届けしたいと思います。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、 小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第8回いかがでしたか。続いちゃうぜ、続いちゃうんだぜ、第5週があることをいいことに続いちゃうんだぜ、というわけで来週も帰ってきたお散歩小道後編をお届けしたいと思います。で、いつものお知らせなんですが、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳には、今回のお散歩での写真が掲載してあります。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や、こんなお散歩コースおすすめだよとか、こういうところに行ってみたらなんていうお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法で、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始め